君の相場がズキュンドキュン走り出し、ふ馬が来たぞ、馬が来たぞ。21世紀一番セクシーな馬がやってまいりました。
ねえ、馬来ましたね。
はい、みんながデータサイエンス系の検索をしたら絶対に引っかかって見たことのあるメディアをやっております、馬たんさんが今回のゲストになってます。
絶対知ってるよな。
もう収録終わった後これ撮ってるけど、たっちゃんがもうファンよ、ただのあのこれ聞きたいんですけどって。
あの いつも来てくれるゲストみんなファンですよね。僕がファンですよね、
一方的に。あ、そうそう、確かにたっちゃんが好きな人を俺が連れてくるっていうポッドキャストの完全なね、こう個人的に使ってる感満載の、うん、
はい、いや楽しかったな。
いやいいね。あとこんな馬が来たとか言ってるけど本編であんまいじってないっていうね怒られるかもしれない、ね、公開したら。でもさっき大丈夫、音源チェックいらないって言ってたからまあということで、今回はもうデータサイエンスのメディア、そしてまあデータサイエンス教育といえばこの人っていう馬たん来ていただいて、結構コワーカーのみんなから来ているデータサイエンスの質問だったり、データサイエンスどう勉強するかみたいなところの初歩的な部分からデータサイエンティストの果てまでいろいろ話聞いたんで、うん、ぜひ最後までお付き合いください。
隣のデータ分析屋さん。この番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなを叶えるポッドキャストチャンネルです。
データアナリストのりょっちです。
データサイエンティストのたっちゃんです。
今日はスペシャルゲスト来てます。もうデータサイエンスを勉強するならこの人知っておかなきゃダメでしょうの人を連れてきました。はい、ということでじゃあ早速登場していただきましょう。馬たんさんお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。馬たんです。
お久しぶりです。
あ、お久しぶりです。
たっちゃんは初めまして。
僕は初めましてですね。
もう初めまして。
前に僕が一回馬たんさんのボイシー出させていただいての時に喋った以来で、しかもでも、
うんうん、
あれ出させてもらったのも実はあの僕とたっちゃんで最初文字のメディアを始めたファンジブルアナリスト、
はいはいはいはい、
きっかけ、
はいはいはい、
だったんで。
ああ、そうでしたか。
そうだからまあ、
なるほど、
実質2回目の登場みたいな感じになってるんで、ちょっと今日はいろいろあのリスナーの人から来てる質問とかで気になってるところを馬たんにぶつけていく
機会
になってるんで。
なるほど、質問来てるんですね。
質問というかあのよくこんなこと聞かれるんですよから、
うん、
馬たんさんに答えてもらいたいことがあります。
OK です。
そうです、
わかりました。
たくさんありますね。ぜひぜひよろしくお願いします。
簡単にたっちゃんから紹介をお願いします。
はい、馬たんさんです。馬たんさんは普段はデータサイエンティストとして仕事をしている傍らですかね、デジタルマーケティングだったり、はい、AI データサイエンスに特化した、まあ、メディアの発信、スタビジというウェブメディアでもうすでに2万人超えを登録する YouTube チャンネルも運営しております。あと、スターカという教育サービスを展開していたり、最近だったら書籍の出版や、ユーデミーの講座の展開などもされているという多方面で大活躍中の馬たんさんになっております。今日はぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。すごいいろいろやってますね。忙しいですか？
いやまあ忙しいっちゃ忙しいんですけど、なんか楽しく忙しくみたいな感じなんで、すごいエキサイティングにやってます。うん、なんか新しいことやるのが好きなんで、
いいですね。
はい、いろんなことに手を出して、はい、楽しくやってるって感じですね。
アクティブなデータサイエンティスト。でも最近ちょっと開発やってるんですよね。
あ、そうなんですよ。もちろんデータサイエンスもやりつつなんですけど、データサイエンスを生かしたサービス開発とかめちゃくちゃ興味があって、割と例えばデータサイエンスを生かしてライティング、記事ライティングをより効率化しよう みたいなツールを作ったりとか、あと本めちゃくちゃ好きなんで、いろんな、なんでしょう、ネットに落ちてる大量な本の情報を集めてきて、どんな人が、どんな本に対してどういう評価してるかみたいな情報を取ってきて、本のデータベースみたいなのを独自に作って、で、いろんな人が本読むと思うんですけど、その人が読んだ本に対する評価と他の人が読んだ本に対する評価をもとに、最終的には自然言語処理で、ある人とある人 の、 趣味思考が合うよねみたいな相性を、その人の本の履歴から算出してみたいなサービスを作ろうとしてます。
あ、じゃあ、あの人が紹介してるから間違いないなみたいなのが実現するみたいなことですか？
あ、そうですね、そうですね。そういうのもあれば、なんか最終形は、この人が今まで読んだ100冊に対する、まずどんな本を読んだかと、その本に対する、レビュー情報、良いと思ったか悪いと思ったかっていうのを貯めてって、うん、他の人はもう同じように違う100冊読んでると思うんですけど、その100冊の、自然言語処理で相性っていうのが算出できると思うんで、ある程度、はい、なので、こういうカテゴリーに興味がある人っていうのを本から抽出して、同じようなカテゴリーに興味がある人とマッチングするみたいな感じですね。
面白そう。
そうです。なんかいろんなことができるかなと思ってるので、はい、そこを目指して今開発してるって感じです。
うんうんうん、まさにレビュー評価を使ってこうレコメンドエンジンを作るみたいなところから派生して、さらに自然言語も組み込んでっていうところですよね。
はい、おっしゃる通りです、はい、
それを個人的にやろうとされてるのもすごいなと思いつつ、一方でデータサイエンティストがもう最初に学びたいみたいなところの本当に基礎的な部分も丁寧に説明いただいてるので、
たっちゃんめっちゃ見てんでしょ？
僕めちゃめちゃ見てますよ。 YouTube チャンネルはもう新卒の時から本当に基本的な話、辞書かのように使わせていただいてます。
ありがとうございます。
そうね、なんか あれなんだったっけなで調べると出てくんだよね。
あんまり再生回数は回らないんですけど、なんか結構ニッチな、はい、統計用語とか、確かにこう忘れがちな、うん、はい、用語を、ちょっとずつ動画にしてたりとか記事にしてる感じですね、う
ん
う
ん、あれ、はい、自分でも見返すんですか？
あ、なんかそんなに見返しはしないんですけど、なんか自分でふとこれなんだっけって普通に調べた時に自分のが出てくるみたいなのあります。で自分の見るみたいな、はい、
めっちゃいいなそれ。
ってなりますね。
いや、そこまで行きたいね、このポッドキャストも。
聞きましたけど、すごい、なんだろう、めちゃくちゃこれ、なんかこれ聞くと、データサイエンティストって、なんか面白いんだなって、ワクワクするような気がしました、このポッドキャスト聞くと。
もっと言ってください。
欲しがってますね。
そうですね。いや、めちゃくちゃデータサイエンティストを目指す人が増えるし、うん、なんか、難しそうってどうしても思って、こうなんかとっつきにくいなって思ってる人に対して、そのなんかハードルを低くしてあげて、すごいなんかデータサイエンティストをより増やす活動として素晴らしいなと思いました。
いや、増えてほしいですよね。増えてほしいし、うん、まあ、こっから派生してできればシニアな人とかにももっと響いてってくれたらいいなっていうのもあるんで、うんうん、レベル分けとかもしていきたいですよね。
うまたんさんのメディアでもデータサイエンスをもっと身近にっていう合言葉、はいはいはい、キャッチフレーズの下で喋られているので、はいはいはい、多分目指す方向は僕らと同じところは向いてるけど、こうアプローチの違いで本当に、
そうですね、
真面目に基本的なところは馬田さんで学んでもらって、僕らの方では少しモチベーションを上げてもらうくらいの住み分けで、
うんうんうん、
そのぐらいでいいね。あんま求められてもこっちも困るしね。
そうですね。そんな感じで進めていければ、これからやっていければいいのかなと思いつつ、
もう定期的に出てもらおう。
はい、ぜひぜひお願いします。
そう、今日なんですけど、そんな馬田さんにいくつかいろいろ聞きたいこと、僕らはリスナーのことをコワーカーって呼んでるんですけど、
あ、
一応こう隣に座ってるっていう体なんで。
なるほどなるほど、そういうことですね。はいはいはい。
コワーカーの方から結構勉強の仕方だったり、最近データサイエンスに興味を持ち始めたんだけど何からやればいいみたいな質問をいただいているので、ぜひ馬田さん目線で情報提供いただけたら嬉しいなと思っていて、
はいはい、
もういいですよ、こう俺のメディア見ろで今日もこれで終わりでもいいです。
そうですね、結構なんかデータサイエンティストなりたいです、目指したいです、何から勉強したりですかって結構多いんですけど、なんかまずデータサイエンティストにもいくつか種類があると思ってるんで、なんか どこの領域を目指したいのかっていうのを定めてから、なんかそこに向かっていかないとなんかふわふわしちゃうと思ってまして、だから何でしょう、まあでもこのポッドキャストで結構いろんなその実務の話されてると思うんで、それを参考にしながら自分がどういう方向を目指すかっていうのをまず最初になんか自分の、あのキャリアのロードマップ決めてほしいんですけど、例えばなんかあのなんかコンサル側に行くのか、なんかコンサル側で割と何でしょう、まあデータアナリスト寄りのことをするのか、それとも結構かなり AI エンジニアリングでがっつりサービス開発しながらデータサイエンス使っていくのかとか、結構なんかデータサイエンティスト の、あのと一言で言ってもその企業のジョブディスクリプションによっても違うし、事業会社に行きたいのかコンサル会社に行きたいのかによって全然仕事違うし、ウェブ業界なのか、割と何でしょう、オールドエコノミーのなんか消費財系とか店舗系のに行きたいのかで結構全然違うので、そもそも店舗系だとデータがないっていうところから始まったりすると思うんですけど、なんかそこが結構なんか全然行ってみたらあのデータサイエンティストイメージ違ったってなりがちなんで、なんかある程度そういういろんな領域の人の話を聞いてたりとか、まあ、こういうポッドキャスト聞いてどういう方向に行きたいのかっていうのを定めてから、本当に行きたいのかっていうのを自問自答してほしいですね。なんかで割とデータサイエンティストかっこいいし年収高そうだからとりあえず目指したいっていう人結構多い気がするんですけど、そういう人は意外とあんまり向いてなかったりするんで、
なるほどな、
はい、まずなんかそこな気がします。
給料で言ったら僕のイメージだとやっぱマシンラーニングとかの AI エンジニアみたいな方がもらえる先の幅はめっちゃでかい気するんですけど、
そうですね、そうですね、
そうですよね。なんかどこも欲しい、なんかシリコンバレーとかで欲しがる人材の王道データサイエンティストってそこっすよね。
うんうんうんうんうん、
だからお金ならそっちな気もするし、コンサルとかはビジネス感度は養えそうみたいなぐらいは僕の実体験としては分かりますかね。
うん、はいはいはいはいはい。
データサイエンティストっていうと、まあ、よく日本だとそのビジネス領域に特化している人材と、まあ、データサイエンス、いわゆる数学だったり統計学に強い人材と、まあ、開発ができるデータエンジニアリングみたいなところ、ML エンジニアみたいなところの、まあ、3つの領域で語ることが多いんですけど、一方で業界っていうまた別軸の消費財なのかマーケティングなのかはたまた製造業なのかで、業界っていう新しい軸もあるんだなっていうところを、馬谷さんの中ではどういうなんかデータサイエンティストの活躍できる領域ってこう整理されてますか？
それで言うと僕は、最初消費財系で入ってるので、あのデータがないっていうのすごい苦労しつつも、めちゃくちゃその何でしょう、データを集めるところでどうしたらいいかみたいな話を結構あの苦労してやってきたので、そこはそこですごい楽しくて、でも本当にあのデータがないところから集めて、まあいろんな部署を巻き込んでってやってきたので、あのそれはすごい楽しかったんですけど、なんかあんまり新卒からそういう会社に入っちゃうと、なんか割とあのまずそもそもモデリングするところまでいかなかったり、結構そこまであの時間かかったりするんで、個人的に一番いいのはあの最初コンサルとかで入って、いろんな業界をまず見れる状態で、でいろんな業界を見ながら分析側だけがっつりやって、でその後あの事業会社に転職するのがなんか一番スムーズな気がしますね。でその時に消費財行くのか本当にウェブ業界行くのかとかは選べばいいと思うんですけど、そういう方がなんかスムーズだし行きやすいような気がします。
俺その道ですね、前がそうコンサル、アクセンチュア と KDDI がなんか合同で出資してるところでデータサイエンスやって、まあ通信系メインだったけど、結構こうデータ揃ってる状態で何するかみたいなところの動き方、しかもなんかコンサル職強いと報告の仕方とか分析の仕方とかフレームワークがめちゃめちゃ決まってるから、結構覚えの楽というか、で今事業会社移ってるんで、なんかその道は僕もめっちゃおすすめですね。
そうですよね。ちなみに事業会社に行った時の方がなんかこう逆に良かったこととかなんかあります？そのコンサルから事業会社行ってどういうところが違ってなんか良かったこと、事業会社の方が学べることとか。
探索的なことができるっていうのがめっちゃでかいなって思ってて、これデータサイエンスの醍醐味なんですよ僕の中では。あのコンサルって時間給みたいなもんでお金もらってるから、あのお試しでなんかやってみるって結構こうお客さんのお金を目減りさせていくみたいな時間だから、あんまり打ち手としては良くなくて、できるところで分かる範囲であの結果を出していくみたいな、最短でっていうのが求められるから、事業会社移ってめっちゃいいなと思ったのは、ここ分かんないっぽい、ここら辺に課題あるっぽいけど、あのアプローチの仕方いろいろあるし、ちょっとこの方法とこの方法を試してみようみたいなのができるのが個人的には今めっちゃ面白いなと思ってますね。
確かに確かに。
だ
から
逆に言うと、そこに新卒でぶち込まれると打ち手がなくてめちゃめちゃ困るっていうパターンは容易に想像がついて潰れちゃう気もするんですよね。
その通りかなと思いますね。僕は今通信事業会社で新卒で入社したので、まさに事業会社でいきなりデータサイエンティストをやるっていうパターンの人間なんですけど、やっぱり仮説思考でどこから手をつけていくかっていうところを、まあ、ブレストみたいな感じで、あの部内のメンバーでこのタスクに対してじゃあどう手をつけていくっていう議論をするんですけど、やっぱり新卒その肌感ないんで、そのアイディアを全然出てこない。
きついよね。
だから最初は活躍できないなっていうのはもうひしひしと感じていたので、まあ、そういう意味だと新卒でいろいろまず手を動かしたいっていうモチベーションで入社するんだったら、コンサルティングのそのいわゆる、まあ、受託分析に近いような形で手を動かせる環境っていうのはすごくいいかなと思いますね。
この放送の2個前かなに、
うん、
あのリスナー質問みたいなのに答えてる回があって、まさに新卒でアナリストとかになって、
はいはいはい、
出すアウトプットがあのなんか何も価値がなくて困るみたいな新卒の悩みみたいなのが飛んできてたんで、多分みんな感じてるんですよ。
そうですよね。
グラフ作ってみて、その結果当たり前だよねって上司に言われる、俺何やってんだっていう、毎日悲しくなってますっていう。
かわいそうだった。
29回ですよね多分。29回の中。
そうですそうです。
はいはい、メンタル崩壊
そうそう、
聞きました聞きました。はいはいはい。いやありがちありがちですね。
ありがちっすよね、うんうん、でもなんか、うんうん、その新卒で入ってデータサイエンティストになるパターンと、データサイエンティスト受けたいからちょっと勉強を始めたいけど何したらいいかわからんっていうパターンの人とみたいな。
はいはいはいはいはいはいはい。
そっちって結構うまたんのさんのこうカバーできる領域なんじゃないかなとも思うんですけど。
転職したいみたいな感じ
ですよね。ああ、それもそうですね。で、なんかこれの一個前のエピソードで、あのボストンハウジングデータの話を僕らするんですよ。
あ、はいはいはい。
そうそうそう。あれまさにこうファーストステップとしてはめちゃめちゃいいデータというか、なんかもう練習台の代表例じゃないですか。
はいはい。
そう、ああいうのでやる、はい、手を動かしてやるっていうパターンもそうだし、なんかこう始めた方がいいんじゃないみたいな勉強の仕方とかってなんか見えてたりするんですか。
ああ、そうですね。それで言うとおっしゃる通りボストンハウジングとか、あとはやっぱタイタニック有名のタイタニックとか
俺らがめちゃめちゃふざけて喋ったやつだ
そこら辺はまあとりあえず触ってみて、で肌感掴んで、でそこからカグルとかニシカとかシグネイトとか、なんかいろんなデータ分析コンペティションの簡単そうなあのテーブルデータのやつとか取り組んでみて、で、あ、なんかすごい猛者いるんだなとか思ったり、いろんな他の人の、やつ見たりとかして学んだりとか、そこら辺ですかね。うん、やっぱりでも結構思うのがそのタイタニックとかハウジングとか、あとそのデータ分析コンペティションのやっても、結局実務でやるのってその整ったデータを揃えるまでが大変だったりするじゃないですか。
あ、
だからなんかそこら辺のあのなんだろう、はなかなか学べないんで、まあ、学生だったらどっかインターン飛び込むのがいいし、あの転職されたい方だったら結構あんまり大きなデータはないかもしれないですけど、今の現職で 結構なんだろう、アナログなデータだとしてもそれをなんかこうエクセルベースで、取ってきて、なんかこう本当に汚い状態から何かしらの価値をアウトプットできるところまで自分でやってみるっていうのが結構いい経験になるかなと思います。なんか機械学習を使わなくてもいいと思うんですよね、個人的には。
まあ確かに機械データサイエンス、そこが全てじゃないですもんね。
そうです、そうなんです、そうなんですよね。だからまあ機械学習とかモデル構築のところはタイタニックとかボストンハウジングを足がかりにデータ分析コンペティション挑戦してもらって、その前手のなんか汚いデータエンジニアリングのところとかはなんかとりあえず課題を自分で見つけて、とりあえずなんかやってみる、仮説立てて手を動かして、まあモデル構築行かなくてもなんかやってみるっていうのがめちゃくちゃいい経験になるかなと思います。でうちのそのサービスで入ってもらって転職成功された方とかは結構その、はい、がっつり資格取ったりとかがっつりコンペ挑戦するっていうよりもどっちかっていうとなんかその今手元にあって何かできることを探して、で実際に本当にシンプルな回帰分析に落とし込んでなんか成果出して、うん、それを何でしょう、次の転職先の面談の時にアピールして転職成功されたりとか、そういうケース多いんで、なんかやっぱりそうですね、全くデータサイエンティストじゃない畑から移るなら、モデリングも大事ですけど、なんかこう自分で課題見つけて仮説立てて、取り組んで周り巻き込んで少しでも成果出したっていう経験が重要なのかなって思いました、思ってます。
それ俺ない発想だ。
あ、本当ですか。そうですね、
さすがだわ。
多分皆さんももともとデータサイエンスやられてて、大学院で、で私も僕もそうなんで、なんか結構新卒からそっち側に行っちゃってるんですけど、多分そのなんだろう、学校で勉強してなかった方とかって多分その結構転職するときに困るんですけど、なんか
そうなんだ、
はい、そういう切り口でいろいろ経験積めば全然転職いけると思います。
おお、それで行った人いるんすもんね。
はいはいはい、います。
それがそれが説得力がすごいよな。
実際仕事だとそうですよね。そのなんか決まったタスクがあって、それでデータ手を動かして分析するっていうよりかは、タスクは決まってないんだけどなんとなく課題があって、これどうやって解決しようかっていう考える機会の方が多々あるかなと思っていて、そこを解決したことがあるっていう過去のエピソードを持って転職に挑むことで、まあ面接も多分パスしやすくなるだろうしっていう、勉強になりますね。
さすが、
よかったです。
本当にもうずっとデータサイエンスなんですね、ウマタンさんは。
はい、ずっとデータサイエンスで、まあちょっと出島寄りのデータサイエンスをその新卒でずっとやってて、で事業会社でやり続けて、で独立してからどっちかっていうとコンサル側に行った感じですね、
はい、
いろんな会社を分析するみたいな。逆なんですけど、
独立したのっていつなんですか？
2年半前ぐらいですね。2年ちょっと前。はい、
でもなんかデータサイエンスの需要がもうまだまだぐんぐん上がってる時じゃないですか、うん、
はい、
21世紀で一番セクシーな仕事って言われることについてはどう思ってるんですか？
どうなんだろう。いやまあ本当にこれから間違いなくデータサイエンスは伸びてく、その需要は伸びてくし重要だし、何でしょう、あ正直セクシーだなとは思わないです、正直。全然セクシーじゃないって感じですね、むしろ。全然なんか汚いですね、泥臭い、はい、泥臭いです、はい、なんかセクシーなところだけがこにスポットライトが当たっちゃってるかもしれないですけど、全然泥臭いし、だからなんか、セクシーっていうワードに惹かれてデータサイエンティスト目指しちゃうと、ちょっとなんか現実とのギャップに驚いちゃうかなって気はします
よ、ね、確かにな、それは絶対そう、セクシーなタイミングなかったな今まで。
セクシージョブなんて一個もないっすよ。完全にもう興味での質問なんですけど、馬田さんはどうしてデータサイエンティストを目指したんですか？
僕は大学の学部生の時に、でそれこそセクシーっていうワードとか、あとなんか当時、統計学が最強の学問であるっていう本が流行ってたような気がするんですけど、だからそこら辺のなんか ちょっとしたそこへの話題で、アートディープラーニングが2012年にものすごい結果出した、でそこら辺から、はい、伸びてきてっていう、そこら辺の時期だったので、はい、2015年ぐらいに、はい、なんかで学部生で統計学の研究室選んで、で本当にだから将来なんか稼げそうとか、なんかかっこいいぐらいのイメージで目指して、
そっからなん
です ね、って感じです。でも結果的に大学院の時に、インターンシップ長期でやって、全然かっこよくないなって思っちゃったんですよ。かっこよくないって、泥臭いこと泥臭いことめっちゃ多いと思って、
はい、気づくの早い。
でちょっと若干こう失望して、で若干このマーケティング寄りの仕事に関わりたいなと思って就活してたんですけど、結果的にマーケティングの部署のデータサイエンティストみたいなポジションで入って、でそうするとなんか大学インターンシップの時やってたのは本当にただ手を動かしてやるだけだったのが、割とその事業会社のマーケティング寄りの部署でやると、なんかそのデータサイエンスで生み出した価値が実際にそれを施策に落とし込んで、お客さんからの反応を見て、で結果売り上げ上がりましたよねとかいうところまで見れたので、割とそこは楽しくできたかなっていう感じですね。
あ、じゃあ仕事やってからハマったんですね、
はい、あ、そうですそうです。でもなんかそこで感じたのは、やっぱりなんか僕はデータサイエンス発信しつつも、なんかデータサイエンスだけがめちゃくちゃ好きなわけじゃなくて、なんかそのデータサイエンスを使って、価値を届けたりとか、なんか物を作ったりとか、なのでなんかマーケティングとかプロダクト作りがありきのその裏側にデータサイエンスがあって、データサイエンスでそこを伸ばしていくっていうのが好きなので、なんかデータサイエンスだけやるっていうのだとちょっと僕自身はそんなに向いてないというか、どっちかというとマーケエンジニアリングありきのデータサイエンス好きかなっていう感じですね。
そうですよね、まあ、方法論としてのデータサイエンス統計学だったりするから、
はいはいはい、
ゴールはその先にありますもんね。
はい、そうなんですよね。
じゃあ学部の頃は統計学とかやってたけど、マーケティング関連の、まあ、仕事について、はい、結構また因果推論だったり、まあ、AB テストだったりってところ、はいはいはい、また学ばなきゃいけないのかなと思うですけど、そこら辺どういうふうに最初、はいはいはいはい、新卒で入った時って勉強始めました？結構ここら辺を僕らはなんかエピソードで話したりもしたんですけど、やっぱ現場目線の人はどうインプットしてったのかなっていうところが気になっていて。
そうですね、当時はその同じグループになんかたまたまめちゃくちゃすごいデータサイエンティストの方が
いる。たまにそういう人
たまに
いるない
るんですよね。でそんなに大きな何でしょう、データサイエンスできる人が逆にいない会社だったので、新卒でデータサイエンティストみたいな感じで配属されたのが僕一人だったんですよ。でだからなんか
エリート
すごい、いやいやいや、たまたまでなんかその人から本当にもう常にマンツーマンでいろいろ教えてもらえる環境が本当に運良かったので、全然はい、統計学大学で学んでましたけど、ビジネス領域で全然わからないこともありつつ、もうその人に聞いて常に教えてもらう、はい、っていう環境がたまたまあったっていう感じですね。
いい師匠がいたんですね。
そうです、いい師匠がいましたっていうのが大きかったですね。
人でかいよな、でかいよね。
でかいっすね。だからやっぱここの会社にはこんなデータサイエンティストいますよっていうなんか釣り方というか、新卒へのアピールってやっぱ効果的なんですよね。
あるある。そう、で入ったらいないのね
もう転職したよその人ってね。
二人のところとかめちゃくちゃいそうですけど。
あー、僕のいる会社はもうそれ全押しですね。そう、カグルグランドマスターめっちゃいますみたいな。
あー、そうですよね、そうですよね、
ってなってるけど、ああいう人たちってやっぱり引く手あまたな状態までたどり着いてるからこそ、外に出していく、外に発信してこういう人いるよってなってるから、まあ初めて表に出てきてたところから情報が1年更新されてなかったらいなくなったと思った方がいいでしょうね
なるほどなるほどなるほど。
めっちゃ思いましたもん、僕転職するときとか、なんかこうグランドマスター、カグルグランドマスターいますとか、なんかこうこういう論文通した人がいますみたいな、結構いろんなブログで見るけど、 その前の仕事とかも含めいろいろ考えると、いやまあそんなにずっといないでしょこの人みたいな思っちゃうから、結構運みたいなとこないですかね。
うん、運ですよね本当に。確かに
めちゃめちゃ運だと思うんだよな。そこで経験詰める経験はマジ大事だから、全く出てないとこよりはやっぱいるって書いてある会社の方が絶対いいから
そうだね、同じモチベーションで入ってくる同期もいるだろうしね。
確かに同期のモチベか。
うん、
馬田さん同期いないじゃないですか。
そうなんですよね、確かに
切磋琢磨みたいな。
同期の切磋琢磨みたいなのは、あでもなんかそれで言うと、そんなになんか、あの大学院の時に同期と、あの実はそのデータサイエンス発信するメディアを立ち上げて、でデータサイエンス、そうなんですよ、でデータサイエンスってなんか分かりづらいから、もっと分かりやすく噛み砕いて伝えられたらいいよねっていうのを、あの思ってデータサイエンスのメディア立ち上げて、でしばらく1年、新卒1年目ぐらいの時はその同期と一緒にあの更新し続けてたので、割と一緒に、まあそういう意味だと大学院の同期と業界は違えど、はい、彼もデータサイエンティストになってたので、なんかあの一緒に発信活動を通して、まあ、新しいことを逆にアウトプットしなくちゃいけないんで、インプットすることにもなるしっていうので、切磋琢磨はできてたかもしれないですね。
あ開発とか、はい、なんであえてそちらの領域にこう移っていったのかを知りたいんですが。
開発で言うと、うん、やっぱりなんか価値を届けるのが好きなので、まあ、データサイエンスやりつつも、なんかもっと何でしょう、データサイエンスを軸にしたサービス展開がしたいなと思って、
うんうん、
なので、がっつり開発よりに今開発とか、まあ、それをどうやって広げるか、マーケティングよりのことを結構やってますね、
うん、
はい、
うん、
知りてえなそれ。今度ちょっとまた、今回いっぱい聞いちゃったんであれなんですけど、めっちゃ喋っちゃったっすね。
そうですね、
いや面白かったわ。
ここまでにしましょうか。はい、
めっちゃ楽しかったです。
ありがとうございました。はい、ということで今日はあの新卒の方だったり、これからデータサイエンス目指したいよという人にどうやって勉強していけばいいかだったり、まあ、馬田さんのキャリアの話だったり、特に僕のですね興味についての質問答えていただきましたが、はい、逆に僕らも少し遊びに行かせていただけると伺ったのですが、
ぜひぜひ
お願いします。
こっちのボイシーで話しましょう。はい、
はい、じゃあちょっと概要欄にそこあたりは貼っておくので、
はい、皆
さんそっちも聞きに行ってもらってっていう感じで、じゃあ最後馬田さんからこうお知らせとか今やってることとか最後まとめてお話しいただけたら嬉しいです。
いいんですか、ありがとうございます。ちょこちょこあの話に出てきたかもしれないんですけど、あのスタビジアカデミーっていうデータサイエンスが簡単に学べる学習サービスをやってて、月額980円から学べるので、で動画見放題で学べるので、ぜひぜひよかったら見てみてください。であとあのもう一つ、あの読めるっていうちょっと話に出てきたあの、データサイエンスを軸にしたサービス、いろんな本の情報を集めて、この人におすすめの本を紹介したり、ゆくゆくは本を介した新しい出会いをデータサイエンス使って実装していくサービスを開発してるので、こちらもよかったら見てみてください。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ということで今回のゲストは株式会社ダブダブを創業された馬田さんに来ていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。